さあ24太郎ウーノの時間がやってまいりました。2020年4月23日木曜日、お相手は
太郎と
優作です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、新型コロナウイルスの問題が本当に深刻化してきております。ここ京都三条商店街もですね、約8割方のお店が閉店という異常事態に見舞われております。
そうですね。
まあ、会社の方ではですね、在宅勤務というのもどんどん進んでおりますが、今このコロナウイルスもうどう見てますか、太郎さん。
今日はですね、一般的な視点とちょっと全然別の視点でちょっと今日お話をしようかなと思ってますので、
そうですか、
やってみたいと思いますね。
楽しみですね。
はい、
いやちょっと今ね、先ほどもお話してたんですが、オンラインで今ね、みんな会社の人が
家でやってますね。
やってますよね。うん、でこれオンラインってね、パソコンでカメラつけて映してね、
はい、
でお互いにこうやり取りするんですけど、なんか噂によるとあのカメラはパソコンを切ってもついてるという、
うーん、
そんなことあるんですか、本当に。
まあ私はあると思います。ズバリ電源が切れてようが充電器が取れてようが、 あれ軍需兵器ですから、 PC はシリコンバレーで作った軍需兵器から世界にばらまかれて、まあ、携帯電話も居場所が分かる、
は
い、GPS、
それはね言われてますね。
まあ、GPS するためには最低衛星1人3台以上でないとワンポイントがつかめないわけです。自動車にしても携帯電話でも、まあ、それは当たり前の技術で、何も国民の方は知らないと。
知らない、
まあ、国民というかもう世の中のあらゆる 90% 以上の人が知らないと。
じゃあもう家の中なんてもうすっからかんに見られてるわけですよね。
まあそんなもんですね。
そんなもんですか。
私はもうこれで30年ぐらいそういうつもりで生きておりますけどもね、太郎は。
そうですか。まあそういう状況でございますけど、今日はまあそのコロナウイルスについてちょっと普通とは違う、はい、太郎さんなりの視点、これをぜひ今日はお話聞かせていただきたいなと思っております。
そうですね、
はい、
はい、早速あれですね。
じゃあなんかこのことまさに三次便乗型資本主義の正体を暴くという本が出ておりますけど、
そうですね、
これはどういう、
これ最新の、ショックドクトリンということで、ナオミ・クラインさんが、出された本ですけどもね、もうこれはもう5年ぐらい前には出ているわけなんですけども、これはアメリカの方で、アメリカの自由主義がですね、自由市場主義がどのように世界を支配したかということをおっしゃってて、まあ大惨事にね、こういったもうコロナショックもそうです、 3.11 も 9.11 のニューヨークテロもそうですし、福島のアースシェイクもそうですし、これがですね、大惨事につけ込んで実施される過激な市場原理主義改革で大儲けする人がいるということです。
なるほど。
まあ、グローバル企業もしくは政府、まあ、アメリカならアメリカですよね。こういう人が戦争、ね、津波、ハリケーンなどの自然災害、政変などに危機につけ込んでですね、クライシスにつけ込んで、それを わざと逆にして意識的に招いて、まあ、作るマッチポンプですよね。人々がショックと呆然自失と冷める前に洗脳してプロパガンダ、およそもう不可能と思われた過激な経済改革を強行して大儲けするというのも十分考えられますね。ゼロじゃないですね。これは
、その首謀者が自ら起こしているという意味なんですか。
まあ、そういうことで、そういうこと、そういう悪い考え、もう日本人の私たちは性善説と言いたいんですけど、あり得るということなんですね。
そう、いやもう起こったものに対してというよりは、その惨事そのものを起こして、そして儲けていくという、
はい、まあ、マンメイドアウトシェイクという人工地震もありますし、まあ、例えばシェールガスやシェールオイルを抜いた後のところで掘削方法に、圧縮方法によれば地震が起こるということもありますし、人工雨を降らすことも当たり前で、こんなテクノロジーはこれは事実として現存しますし、まあ、それでいうと電磁場があったりですね、電磁場のまあ暗殺の兵器ぐらいは軍事産業から言うと当たり前の世界、そして家の中を見る機械、盗聴するテクノロジー、ビッグイヤービッグアイということで、アバブボードですね、アバブボードっていうのはまあガラス張りの世の中で、 まあ、パンツの色まで見られてしまうということぐらいは、まあ、機密かもしれないんですけども、24太郎ではですね、まあ、これはまあ当たり前の世界だということですよね。
やっぱそのあたりはもう常識として、これをお聞きいただいている方にはまず前提として聞いていただかなあかんということですね。
そうですね。もうこのことは当たり前で庶民は知らない。
知らない
技術や、この知らないということが非常に問題でしてね、情報非対称性の罠ということがあるんですよ。これどういうことかというとですね、自分が情報を知らないことを情報を知っている人に利用されてしまうこと、こいつは知らないなと。例えばですね、お医者さんと患者のように、お医者さんの言ったことは絶対だと、これは医学のプロだと思い込んでしまってね、対応して思考停止でそのままお医者さんのそのままのことを聞いてしまって納得してその通りしかできない人、これ利用されてるんですよ。だからセカンドオピニオン、サードオピニオン確認すべきですよ。うちの親父も手術をするときにですね、もう21年前ですけども、手術をしなければ5年生存率が 30% ですよって入院して3ヶ月後に言われたんですよ。5年生存率 30% ってしました。3ヶ月後に死にましたよ。
手術したのに、
はい、3ヶ月後に死にました。あれ、しなければ5年生存率 30% で3ヶ月後に死にますか。医療ミスですよね。どっかの大きなセカンドあれですけど、クロスですけどね。まあ、情報非対称性の罠、自分が情報を知らないことを、情報を知ってる方が利用してはめ出ていくっていうことはいっぱいありますよね。言いませんよね、営業の人も。ずるいです。もうそういったことがまかり通ってるということなんですよ。
これがね、この前からの話だと国レベルでもいろいろあるんですよね。
まあ、コロナウイルスであるであるかですね、ニューヨークテロであるとかですね、まあ、まあ、なんていうか情報機関がですね、そういうことを作っているっていうことがあります。まあ、例えば、CIA というのは国のもんでもなくてですね、まあ、例えばですけどもね、まあ、特にそういった諜報活動の誰が作ったんだというような話なんですよね。やっぱりあのワシントンに住むですね、そういった資本家、金融資本家の方が自分らのために作った機関であるっていうようなことは常識で、MI6 ならばですね、シティ、ロンドンシティの人たちが作ったという、まあ、これはニューヨークテルと関係してくるんですけども、もう今日は言いませんけども、そういったことがあり得るということなんですよね。これビッグな、今本当はさらっと言いましたけど、とんでもない世界のシークレットが入ってたわけなんですけども、
まあ、もうこれは、まあ、それは世界に対してもそうですが、日米の中でも、もう国民が知らない事実、
あるわけですよね。
密約もういっぱいある
というか、いっぱいあるんですよ、今まで戦後ね。で、例えばですけども、まあ、昔の戦争でいうとね、大金持ちになった方、まあ、ロスチャルド家なんかもあるわけなんですけども、まあ、ワーテルローの戦いでですね、ヨーロッパ全土のその時に、まあ、世界の新聞社を全部牛耳っていてですね、その財閥はナポレオンが負けるという情報を新聞で流して、400近い、世界中の自分の銀行でナポレオン国債を全部売りにかけたんですよ。で、下落しますよね、100分の1に下落しました。神同然になったナポレオン国債を買う人は誰もいないんですけども、実はナポレオンが負けてなかったんです、本当は。夕方になったら二束三文でロスチャルド家は、まあ、買い戻して、ナポレオンは負けていないよと、負けていたのは誤報だと新聞に載せて、もちろんそのナポレオン国債は値上がりして、もう世界的な金融資金もう、そして、それでそのイギリスのね、あの金融街全部牛耳ったと。まあ、エリザベスロイヤル家なども、まあ、やられちゃったみたいなね。
まさにそれって今でいうインサイダー取引みたいなもんですよね。
まあ、インサイダーとかわざと作って、
あ、まあ、ね、
情報するっていうようなことはあるということで、まあ、NSA にしろですね、 まあ、そういった在日アメリカ特別 連絡顧問など東京のねアメリカ大使館内にはまあいろんな衛星事務所が開設されてですね、日本の通信情報本部と第三パーティーの任務に使ったそういった作戦機材をね横田空軍基地にある特別連絡顧問の使用施設に移したりとかですね、まあ、エシュロンという今いう、まあ、例えば情報収集のね、例えばメールやパソコンや、まあ、しゃべったことを、まあ、ここも危ないんですけど私がなんか暗殺されたら、まあ、今日の話だったと、ラジオカフェの皆さんは証明していただけると思うんですけども、あのミキサーの彼も含めてそういうことを
巻き込みますね。
コロナじゃありませんし私はコロナじゃありませんので決してコロナのせいにはしたくありませんのでね、はい、まあ、そういったことがあったり、まあ、エシロンというか、まあ、今はもうプリズムっていう機械があるわけでね、情報収集のもうすぐに即座に情報入って、もう今頃入ってるかもしれませんね。
入ってますね、もう、
はい、まあ、ラジオ河川が不死身であることを私のせいでなくならないようには祈っております。
なんかお前、ね、爆弾飛んでけんか、もうちょっと ビビってしまいますね
まあそういうことなんですよね、はい、だから、うん、とにかくこういった惨事に便乗するやつがいるっていうこと、うん、これ悲しい話なんですよね。
いやー、まあそういう話からちょっとね、あの話は変わるんですけど、あのいわゆる日本とアメリカって、まあ、もともと戦争して、まあ、アメリカが勝ったわけですけど、はい、一応ねもう5年経った後あたりで独立を日本はしたわけですけど、はい、一応はね形は
してませんよね。
そうなんですよね。これは
いつ勝ったんですか。
いや、負けたのは1945年ですけど、はい、その1951年ですか、サンフランシスコ条約か、
はい、
あれで一応独立宣言してるじゃないですか、日本
は。嘘のね。
嘘のね、
はい、
で実際は、まあ、その後、ね、面々といわゆる日米合同委員会とかいうんですか、
うん、
なんかそういったもので、
いや何も変わってないですよ。
変わってないという
米軍があるとこはみんな植民地ですから。
そうなん
だ。思いやり予算出してね、僕の好きな思いやり思い出とか思いやりは私三島太郎が大好きですけども、思い予算やもろもろで貢がしていただいてると、しっかりと税金を納めさせていただきますと。まあ私なんか中郷税務署長が8年7年前にね、あの追徴課税が100万ちょっとあると言われたんで払いますと言ったら、払わなくていいんだよと、所長の権限なんとかやれると言ったんですけどバカ言うなと、払わせろと、で払って押し切ったんですけど、払わせていただいて、払わなくちゃいけないんだろって言ったら、いやいいんだと、バカ言うなって、ね、この悪代官って言って払ったぐらいの男ですから
そうですね、まあ、それはもう武勇伝として語り継がれておりますけど、
まあ、その後定年退職で、なんか税務署を開いたら顧問になりなさいってバカーって蹴っ飛ばしましたけどね
まあまあ、あのようある話です、そのね税務署長がね。
そうですね、まあ、そういうことで日本は牛耳られてるということで、まあちょっと言っとくと、どういうふうにしてその国を乗っ取るかって言ったら、もう完全に見えて支配植民地にするより、まあ CIA など工作員を入れるっていう方法が6段階ありまして、第一段階に工作員を送り込んで政府界上層部の支配、岸信介とかね、小玉義雄とかね、偽右翼 の笹川のおっさんとかね、あとあの警察トップのね、はいはい、勝利君松太郎、日本テレビ読めるね、はいはい、で、まあ、工作員を送る政界やいろんな会の上層部支配を樹立、第二に段階メディアの支配、大衆の扇動無意識を誘導していくと、プロパガンダですね、第三段階として教育の支配、国家意識の破壊をしていくと、そして第4段階では抵抗意志の破壊、平和や人類愛、標語、まあ、これは、時々は宗教を使いますよね、平和だ、戦うな、人類愛だとかいう、まあ、ひょっとするとキリスト教やそういったものすべてのあれが利用されている可能性もなきにしも、戦う場合も宗教を使う場合もありますけどね、そして第5段階には、まあ、教育と、あと、まあ、宣伝メディアで騙して考える力を奪うと、そして第6番目には国民がもう無抵抗になった時に大量にも流入するというようなことであるということですね、ということで、
ちょっと重い話になりますが、
1曲ですね、まあ、はい、送りたいと思います、
はい、お願いいたします。 はい、この曲は
だから、デュピタという曲でリチャード・モナさんという、あのこの方はもうベーシストというか素晴らしい、まあ、ジャコバ・ストリアスの再来と言われた方で、このデュピタというのは、はい、冤罪で投獄された知人の悲劇を歌ったものなんですね。冤罪、
なんか音楽的にはすごいリズミカルなね、明るい感じですけど、はい、実はそういうことを歌
ってる、悲しみのそういった権力の横暴に対して、言った曲なんですよね。
なるほどね、はい、まあ、そういうことが日本でも
ありますね。
もうたくさん起こってるということなんですが、
アメリカの支配によってね、
はい、この辺でちょっとその公安警察、
うん、
まあ、インテリジェンスという、まあ、そういうキーワードで、ぜひちょっといろいろとお聞きしたいなと思うんですが、うん、
政治家とかありますよね、
うんうん、その政治家で結構陥れられた方が、うん、著名な方でたくさんいらっしゃいます。
そうですね、田中角栄をはじめ鈴木宗さんや小沢一郎さんやですね、中川一郎さんやたくさん、まあ、暗殺された方も含めてですね、たくさんいらっしゃいますよね。
そうですね、この方は どういうふうにしてはめていかれられる
んですか。いや、というかまずですね、支配を見ないとダメだと。誰が動かしてるんだと、検察、警察のトップとか、はいはい、裁判所 も、
はい、
もうこれはですね、もうズバリアメリカですよね。アメリカの言うことを聞いて動かなければならないというようなことがですね、もうまかり通ってるということなんですよね。
アメリカの それはいわゆる CIA ということですか。
うん、まあ、CIA というか、CIA も、まあ、あの一つのツールですから。あ、
それはツール
なんですね。うん、ツールですから、まあ、もちろんメンツもあるけども、まあ、出世するんですよ。何も知らないキャリアの人がね、勉強、受験勉強ばっかりして東大とかいろんなところ出てね、法学やもろもろ出てね、公安官になったりしたら、留学行って向こうの理論だけが絶対だと、金華城にとって、
だ
って
ね、
間違ってる場合、アメリカの理論でも間違ってるいくらでもあります、
は
い、で、まあ、そういった最高裁事務総局でさえですね、
はい、
もう全く言うこと聞いてると、まあ、ここ押さえたら国民全部押さえられるでしょ。
あ、
冤罪事件で ね、そういったことがあって、もうむちゃくちゃなことが行われてる、属国ですから日本が。この最高裁の事務総局なんかはもう最もたるもんですよね。まあ、戦後1948、昭和23年ぐらいにですね、まあ、当時の司法省を解体して設置したものが、あのこういった最高裁事務総局、日本のね事務総局であったりするわけなんですよ。
だからこう冤罪になってる、先ほどの田中角栄さんにしても、まあ、小沢一郎さんは首相まではなってませんけど、はい、ほぼかなり党のね、党首になってられた方が、
まあ、田中角栄の秘書でしたし、田中角栄は自分が首相になって1ヶ月後ぐらいには日中友好誰もできなかった、ボッカンってやって、
ね、
アメリカの怒りの激凛に触れたわけですよ、ね、こいつは落とさなくちゃいけないということでやったりですね、あのそして、まあ、特捜部が、小沢さんもその系統のね、考えもあるので、やっぱりこいつら潰しとくっていうのは CIA や公安警察の人の一貫した考えがもう丸見えですよね。丸見え、
ロシア系で言えば鈴木さんが、
鈴木宗男さんですよね、
やっぱり近づいていったがためにやられてしまったという、
もう貶めるためにはですね、まあ、警察やそういった公安警察がわざと仕込んだり、CIA がそうですから言うこと聞かなくちゃいけませんから、公安警察もはいって言って、まあ、わざとする、先ほどのショックドクトリンと一緒です。わざとはめてしまう、まあ、ハニートラップも気をつけてくださいね。私も普段気をつけてますけども、はい、ハニートラップ、マネートラップ、いろんなことで、まあ、
罠がいっぱいあるわけ
ですね。だから整然としてしっかりと思って、国策捜査いうのも、まあ、森友学園でもですけども、国策捜査というのもありますですよね、
はい、あります。
あれもちょっといやらしいことですからね、気をつけて、していかないとダメでしょうね。まあ、検察庁、地方特捜部などがですね、まあ、私とこでも例えば横領事件があった時に、今から4年前、2016年の4月10日に発覚、見つけたんですけども、あの警察取り合ってくれなかったんです。というのがもう内偵捜査で2012年の、さらに8年前から起訴で動いてたようなんですね。まあ、その経理のものが、奥さんが亡くなっちゃって、まあ、決算が遅れたりね、普通2ヶ月で出さなくちゃいけないところを遅れてきたところを、 そういうので、まあ、もろもろを含めて応用してたのを、うん、まあ社内で2店舗、うん、あの支店なくされたんですよ。億という何億という単位の年商が下がったわけなんですけど、後ろで社長がおかしくないかおかしくないかというのは、うん、K という税理事務所の、ものが来てですね、この先生とその部下が来て、私が出て行った後後ろで社長がおかしくないかって取り調べていて、社員たちにもそうなんです。で、検察っていうとか恐ろしいところで、誰の電話番号携帯電話いつでも分かってます。呼び出しするんですよ、突然。で、内定調査で調査するんです。そういうところなんです、検察、京都地方検察庁もそうなんですけども、そういうことする機関で、で調べられたら、あの社長さんは真面目だと思ってたら、なんか検察でいろいろ聞かれて、なんかないですかと。でネガティブのことしか反映させないんですよ、自分らの冤罪で金星になりますからね、自分らの出世、悪いことをしたら捏造しても、まあ、捜査の捏造を言うのは有名ですよね、まあ、権力の恐ろしさをみんなね知ってもらうために、こういう私も、まあ、24太郎を含めて、あの告発じゃないんですけども、皆さんに言ってるだけの話なんです。
いや本当ね、実は沖縄にね、基地問題ってよく言われてますけど、うん、実は米軍って日本中に基地を作る権利というか、そういうのを持ってるらしいんですね。だからそういった真実はおそらく本当の一握りの方しか知らない、
はい、
今まさに社長は太郎さんおっしゃった、その真実をどんどんこう暴いていってですね、
そう
そう、伝えていく、
そういうことが大切ですよね、うん、
大事ですよね。でそして数が集まればやっぱり声もね、うん、大きくなると思うんですけどね、うん、
検察や検察の取り締まりもおかしい、恫喝や利益誘導したりですね、滋賀県の看護師さんの人の冤罪事件もありました、
はい、
その人の心そこまでやるんですよ、警察も。警察の不祥事といったら北海道県警のですね、おかしな事件がありましたよね。自分の特典を稼ぐために、まあ、ヤクザと組んでですね、いろいろと取引してもらってやるとかですね、まあいろんなことをするわけなんですね。こういったとこが腐りやすいんですね、警察というような親子で入って、親と子供のための出世のために親がって、もうそれはおかしな事件がいっぱいあるわけなんですね。
いやいや本当ね、もっともっとこうね、この番組を通じて本当皆さんに知ってほしいですよね、こういう事実を、
まあ、内閣情報調査室、うん、内調でもですね、うん、まあ、首相や諸々の不祥事を、うん、まあ、ネガティブキャンペーンで覆い隠そうとするような、そういった警察情報や捜査網の乱用ね、こういったことが十分、まあ、前川喜平さんの問題はありましたね、家計問題や諸々で、でいきなり出会い系バーの話を言ったり、まあ、おかしいでしょ。ということは週刊誌も全部そこからネタもらってる、そこでリークされてる、公安警察を含めてリークされているということなんですよね。
トップシークレットがなぜかスッと出てくるんですもんね。
そんなね、個人の情報ということは、はもう十分に、いろんなところで監視されてるのは当たり前でですね、まあ、検察なんてはもう起訴できるという強大な力を持ったすごい組織、パブリックプロセクターなんですよね。拘束権を持ってターゲットにした国会議員も脅すと、まあ、ちょっと半島出身の親を持つ気化した人たちもまあ入っているということもあるわけなんですけども、まあ、その半島出身のね、国連朝鮮地位協定、日米地位協定の別に朝鮮国連軍地位協定というのもありまして、白人が来てね、戦後ね支配したらバレバレでしょ、髪の毛金髪で顔が白かったら。そうすると一番いいのが、朝鮮系の人を使って日本入り込んで、あの、まあ、薬剤さんを、いやトップは結局薬剤さんも警察も全部使ってるということなんですよね。
結構多いらしいですね、そのトップ、いろんな世界業界にそういう方たちがね、
そこで、まあ、履歴ロンダリング、プロフィールロンダリングして、まあ、在日の人の名前だっていくつでも変えれるし、あのコントロールする、兵隊、スパイの兵隊をたくさん利用すればいいと、ね、例えば任教の人を使うとかですね、前科門を使うとかですね、お前の罪を軽くしてやるから、その国家中枢のね、スパイになれとかいうことで工作員を送ったりするの、 先ほど言いました工作が起こる、うん、CIA の、うんうん手口と全く同じ手口ですよね。まあそれでいうと 9.11 のニューヨークテロも含めてね、はいうんうん、おかしなショックドクトリンというようなことが十分あり得ると、
はいうん、やっぱりコロナもやっぱり読み方を変えれば、うん、もうやっぱ人災と言えるようなところもたくさんあると、うん、
まあインフルエンザの死んだ人とね、うんうん、それ発表もせずに片っぽだけワーワーワーワーって言うてる、こういう時が一番プロパガンダなんです、うんうんなるほどね、でもですね、うん、私は中国や世界の空気がきれいになっていってるのでそれはそれでいいのかなと思っております。そして強欲資本主義、私も他のとこやいろんなとこで発表してますけど、これの慣れ果ては資源自然破壊、資本主義イコール金儲けイコール自然破壊なんです。行き過ぎました。買い物カゴ、ビニール、プラスチックの食べ残し、これをなくすためにはショックドクトリンの資本主義に入っちゃいけないですけども、自然界やもろもろ考えるとこれはこれで我々がこれからの生活を改めるべき、もう買い使い捨てやそんなのやめましょう。
この今回のコロナショックがね、はい、何か一ついい方向に何かこうねプラスになっていくもねやっていけたらいいですけどね。
学べる方ものは、そういったことです、うん、我々の生活スタイルを全部見直 す,
そ, うです。
そして我々は、うん、日本では飯食えますけど、かたや飯苦しんでる子たちがいるので、うんうん、そのことも考えて生きていくということを考えていく時で、はい、ガラッと変わるでしょ
う。
これから
そうです、ね、
変わらなくちゃいけません。
いい方向に変えていきたいです、はい、本当に、本日も本当あっという間ですが24太郎ウーノ今日もありがとうございます。
ありがとうございました。
します。
次回生きて会いましょう。
生きて会いましょう。お互いに体に気をつけて、
はい、
はい